ーアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大宮コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。本日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生にお越しいただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。日焼けは苦手なので私は日焼け止めを塗りまくっております。
はい、でもちょっとだけ焼けましたよね。
うん、ちょっとだけ。
もともとちょっと色白。
うん、もともと色白。
いやでも先生走ってるじゃないですか。最近走ってないんですか。
走ってない。ただ福岡マラソンの、
はい、
抽選、はい、落ちました。
あ、
で今日も追加抽選があったらしいんですけど、はい、落ちました。
あれはあれですか。この何ですっけ。メディカルランナー
ランナーはですね、はい、申し込みをしたんですよ、
はい、
そしたら今日事務局から連絡があって、うん、お願いしますって言われちゃったので。
あ、いいじゃないですか。いいじゃない。
メディカルランナー
ランナーとして出ることになりました。
あ、メディカルランナーはずっと 42.195 キロついていくんですか。
42.195 キロ走る人もいれば途中の今宿からゴールまでっていうコース、うん、パターンもあります。ちょっと自分は何を考えたかフルに申し込んでしまったので
何を考えたんだか
何を考えてしまったんだか
誰か先生のサポートに尽くしていませんか。、うん、
僕が呼ばれないようにしないといけない。
自分で
自分で呼ば、すいません誰か医者呼んでって言わないようにしないといけないかなと思ってます。
すごい。じゃあちょっと
練習しないとまずいんですけど ね。
ちなみにあれは何月ですか。
11月です。
11月
の8日だったかな、8日。
うん、なるほど。
日曜日です。確か道下選手もゲストランナーかなんか出れられてる
でしょうね。
そうなんですか。うん、
でしょうね。
その 42.195 かファンランかどうかはちょっとごめんなさい確認はできてないんですけど。
あ、でも本人は 42.195 キロ行きたいだろうな。
でしょうね。
ちょこちょこファンランなんかしてても本人は面白くないんじゃないかな。
そうでしょうね。
まあ、今のは僕の個人的な意見ですけど、あと僕だったらそう思うなと思って。
個人的だね。
個人的に僕が走るんだったらやっぱフル行きたい。
ですね、
っていうところかなと思いますけどね、はいはい、ということで今日のテーマなんですけれども、はい、今日は ALS、
ね、そうですね、
これみんな ALS とか思ってるかもしれないですけれども、筋萎縮症性側索硬化症と。
そうですね、
いいやつですね、
はい、名前で言うと、ね、ちょっと難しい筋萎縮性側索硬化症、
はい、
僕も言えてないけど。どういう意味かということをまずですねちょっと一つ一つ、理解していただけれたらなと思います、はい、まず ALS の A っていうのは英語で、アミオトロフィックっていう意味
なんで、アミオトロフィック、
これは日本語に直すと筋肉が縮むという意味になります。そして L というのは側部って言って、まあ、右側左側 の、
はい、
側部っていう意味ですね。
側部ですね、うん、
で日本語に直すと側索硬化症って書いてあると、この側索って何っていうことになると思うんですが、
うん、
実は皆さん、以前も少し言ってたと思うんですけども、脊髄というところが背中を走っています、
うん、
で実はこの、右と左の両側にですね運動ニューロン、運動神経が走っている道っていうのがありまして、そこを側索と言います。
はい、
うん、でそれで側索という名前がついています。であと S っていうのは日本語に直すと硬化、まあ日本意味としてはですね壊れて跡が硬くなることを言います。でこれをまとめて ALS ということなんですね。でまあリオで今リオで会いましょうですね、ユーストリームでご覧になっている方、まあ、もちろんそのコミテンの、番組とかをユーストリームでご覧になっている方、最初にですねおそらく ALS についてのコマーシャルが流れてくると思います、
うん、
で実際にシンガーソングライターかなの愛さんとあと ALS の方が出られているんですけども、まあ、実際にご覧になられて皆さんどう感じになるかいろいろあると思うのですが、まずこの ALS の病気はどこの病気なのかということを理解していただきたいんですけども、ALS という病気はですねまず神経の病気であるということをまず理解してください。
なるほど。筋肉の病気ではないよ。
ではないです。
神経
です。実際にその ALS の方をご覧になると全然動かない、車椅子に乗っているような状況、はい、あとはその人工呼吸をつけている状況なので、うん、どこが病気なのかわからない、まあ、筋肉の病気なのかなと思うのかもしれないのですが、実は神経なんですよね、
うん、
でまず、神経について、ちょっともう一回以前 もう取り上げたんですけども復習したいと思うんですが、はい、大きく分けると4つあります、
はい、
まず1つはですね、以前も体温調節のところでお話し したと思うんですけども、はい、自律神経、
はい、
自律神経っていうのがあります。これはその他に心臓とか、あとその他の消化器系の内臓とかもコントロールしているところです。で次はですね、脳神経です。目で見たりとか音を聞いたり味を感じたりとか、あと匂いを感じたりするところが脳神経というところ。で3つ目がですね、痛みとか、あと冷たさとか、あと暑さとかですね、そんなのを感じる感覚神経です。そして最後の4番目が、体のある部分を動かしたいとき、例えば手を動かしたいとか、なんか握りたいとか、うん、蹴りたいとか、そういったときにですね動かすための運動神経です。これが運動神経4つ目ですね。全部で自律神経、脳神経、感覚神経、運動神経の4つがあるんですけども、この ALS の場合にはですね、この神経の中でもこの運動神経というところが侵されるものです。その他はですね、自律神経、脳神経、感覚神経については、関係、 ALS については関係はありません。で実際にこの運動神経が侵されることによって、筋肉への信号が届きづらくなると、そのままにしてるとですね、筋肉って動かない状態だとですね、筋肉って弱くなっていくんですね、
はい、
よく宇宙飛行士の方がずっと、宇宙の空間にいると、
はい、
地球に戻ってきた時には立ち上がれないようになってしまう。
はいはい、
あれはなぜかというと筋肉を使わないからなんですよ。
トレーニングルームがありますからね、
ありますよね、
スペースシャトルの中にですね、それでも弱っちゃう、
ね、それでも弱っちゃうんですよね。で実際に筋肉が弱くなると皆さんももう大体想像はつくと思うんですけども、まずはその 手とか足を動かしにくくなる、あとは今こうやって私喋ってますけども喋りにくくなったりとか、あとはその物を飲み込んだりとか食べ物を飲み込んだりするのがしにくくなる、これもやっぱり運動神経関係してますしね。その他あと病状が進めばの話になるんですけども、呼吸吸ったり吐いたりっていうことがしにくくなってくるということになってくるんですね。
大変ですね、
うん、だからALS の方を見るとですね、やっぱり手足動いてないですし、あと喋ることもできないし、あとその飲み込みとかそういうのもですね補助が必要になったりとか、あと呼吸ができなくなれば人工呼吸が必要になるということで、おそらく震災の時にですね、停電だったかな、はい、時に停電に問題になることとしては人工呼吸の、
そうですね、
あれもやっぱ電気で動かしますから、それがそのコントロールできなくなったらどうしようということで、それがニュースとかでよく取り上げられてたのは皆さんもご存知かと思います。で、何度も今言いましたけども、動かすことはなかなか難しいと思うんですけども、
はい、
その一方でですね、目を動かすことはできます。
なるほど。
右左に動かしたりとか、はい、あとはその実際にそのものを見ることは可能なんですよね、
はい、
今自分の周りがどういう景色になっているのかとか、そういうのをもう判断することできますし、あとはその聞くこともできます。だから ALS の患者さんがこのラジオを聞くことも可能です。であとその他、感覚神経は侵されてませんので、冷たさとか暑さ、あと痛みを感じることもできます。そしてその他にも、以前積損の時にはですね、排尿とか排泄の問題があったということは紹介したと思うんですけども、調べてみること、この ALS の患者さんの場合にはですね、こういったその排泄の方は特に問題はないよと言われている。
なるほどですね。
で時々その ALS の方を見てるとですね、実際に会社を経営されてる方とかいますよね。そういう方でその自分の手足は動かないんだけども頭は働きますし、指示は出すことできるから、それでいろんな仕事をしてるっていう方はいらっしゃるから
です。器用ですね。
なるほど、使える部分もってことです。
なのでとりあえず今日知ってほしいことは、 ALS っていうのは神経の病気であるっていうことを知っていただければ、いいかなと思います。
ALS ってね、今たくさん藤野先生お話していただいたんですけど、アイスバケツチャレンジ、ね、氷水を頭からかぶるっていうやつ、かぶらないんだったら寄付してくれたら嬉しいな、 っていう風になってますよね、うん、
ありましたね。
であの両方でもいいよっていう話もあったかなと思うんですけど、うん、あれなんだアイスバケツチャレンジ知ってます？
いやそれはちょっと今回もう一回調べてないから分からないですけどね。
一説によるとアイスバケツチャレンジすると筋肉がまあ一時的にこう拘縮するというか、うん、緊張してクーってなるじゃないですか。それで気持ちを分かれっていう、ね、ちょっとでも理解してもらいたいというのがあるんですけど、本当はそうじゃなくて、はい、冷たい水をかぶって ALS の患者さんをちゃんと見ろっていうことが本当らしいです。
へ
ー、だからあの体験しろっていう意味ではないらしいです、
うんうん、できないですよねそんな
、まあ、その人がその人っていうのはねなかなか難しいでしょうけれども、うん、まあ、あの寒ってってギュッてなったから、あのあこういう気持ちが ALS の人の気持ちなんだなっていうのはちょっと安直でね、逆にそっちの方が広まってしまったので、あの本当は冷たい水をかぶって目をパッと開いてちゃんと、ね、ALS の患者さんのことを見なさいということがメッセージだそうですので、あのちょっと勘違いあの、ね、されてる方も多いかなと。ちなみにアイスバケツチャレンジやりました？
やってないです。
やってないですか？いや僕はあのどっちかってああいうのやりたい方なんですけど、バトンが回ってこなかったんで、あのやりませんでしたけれども、あの僕が出演したことある NHK のバリバラとかでもやってましたね。
はい、
あのプロデューサーの方もやってましたし、MC の方もやってましたね。あと音竹さんもやってますね。あと空手家のニコラス・ペタスとか、ああいう感じの方たちもやってましたんで、うん、僕の友達も結構やってました、うん、アイスバケツチャレンジって言って洗面器に入れてやってて、お前それバケツやないやろっていうツッコミを散々受けたってで、いや面白かったですよ。あの僕の知ってるあの選手はですね、女子バスケの、あの背が身長の高い女性だったんですけど、あのちゃんとバケツでやってるのにお前がやるとバケツに見えないっていうネットに書かれてましたねそれもあのまあありかなと思いますけど、まあ気持ちの問題ですから。
そうですね。
であのアイスバケツチャレンジは ALS のページに行くと、あの動画がたくさん公開されてあって、うん、あのやったことある人は YouTube のアドレスを募集していますっていうような形でやってますね今でも。
そうなんですね、は
い、だから彼らからするとキャンペーンじゃなくて常に発信したいことで、まああのアイスバケツチャレンジがちょっとねキャンペーンっぽくなってブームになってしまったので、まあそういう意味でもですね、このなぜこのタイミングに ALS のことをここでっていうと、まあブームじゃなくっていうこと、
ちゃんとした
ですね、
うん、こともあるし、その実際の ALS の患者さんでもやっぱり思ってることもあるし、はい、見たり聞いたりすることがあるし感じることもできるわけですから、
ね、はい、
まあそういったあの患者さんについても少し知っていただければいいかなと
ということですね、
はい、
ということ で,
ということで
今週は ALS についてでした。ということで、はい、藤野先生、曲の方が、
はい、曲をあの紹介したいと思います、
はい、
すいません今日は何にも関係ないんですけど、
はい、
あの私ついあの先日ですね、ミスターチルドレンのコンサート
に、あのライブに行かれたんです、
ね、行かれたんですね。
あ、なるほど。
いいな。
であの結構良かったです。でいろんな曲が流れてきた中でもあの一つを今日は流していきたいなと思って、はい、あとミスターチルドレンについては今あのパルコで写真展があってます。
あ、そうなんですね。
小さな写真展があって でそこでしか売られてない写真集も先行発売されてるそうなので。
あ、写真集
そうなんですか、
ミスチルの、
うん、なるほど。
結構あの僕ちょっとファンじゃファンめちゃめちゃなファンなわけじゃないんですけども、そうじゃない人でも結構楽しめる内容でした。
そうなんですね、うん、
なのであとじゃあそのミスターチルドレンの曲を紹介したいと思います。では聞いてください、はい、ミスターチルドレンで擬態です。